留萌市議会議員として初めての一般質問となります。少しいや大変緊張してとても緊張しておりますけれども、初めての一般質問の機会を与えていただいたことに感謝をし、気を引き締めて質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは 大項目一つ目、マイナンバー制度について質問をさせていただきます。政府が進める社会保障税番号制度、いわゆるマイナンバー制度は、平成27年10月に通知カードが全戸に配布され、28年1月から利用開始、29年7月からは国の行政機関、地方公共団体を含めた情報連携の開始が予定されておりましたが、8月27日の参議院内閣委員会で、日本年金機構がマイナンバーを扱う時期を遅らせるなどの修正が加えられました。この制度は、国民の利便性の向上、行政の効率化、公平・公正な社会の実現の3つの利点を挙げ導入されるものですが、今年5月に発生した日本年金機構における不正アクセスによる個人情報流出により、この制度の運用に対し、不安視をする市民も多いようでございます。なぜなら、一人一人に12桁の個人番号が付されるマイナンバー制度は、複数の行政機関における本人確認や所得などの情報の確認を容易に行うことができるというメリットがある一方、将来的に不動産などの資産情報、生命保険や医療に関する情報などが網羅をされてしまう、いわば個人情報が満載されたものであり、また生まれたばかりの子どもにも個人番号が付されるため、ひとたび情報が流出した際には取り返しのつかない重大なプライバシーの侵害になります。そこでメリットとデメリットが背中合わせであるこのマイナンバー制度について、1、市民へのさらなる周知方法、2、庁内における個人情報の管理方法、3、個人情報が流出した際の市の対応方法についての3点をお伺いいたします。1、市民へのさらなる周知方法についてです。市の広報誌などでもマイナンバー制度についての説明のために特集を組んだり、出前トークにそのメニューを盛り込んだりと、制度の周知のために力を尽くされていることは承知しておりますが、8月9日付掲載の読売新聞社が実施した全国世論調査によると、制度を知らないと答えた人 6%、 名称を知っているが内容は知らないと答えた人 46%、 合わせて 52% の人がマイナンバー制度についての内容を知らないと答えています。さらに、国が制度の内容を十分に説明しているかとの質問では、そうは思わないと答えた人が 96% に達しました。この世論調査は7月上旬から8月上旬にかけて実施されたものであり、制度の運用を間近に控えた現在では、テレビ番組での特集も増え、もう少し周知されていると考えられますが、個人情報が満載されるマイナンバー制度について、市はより広く、そして正しく、丁寧に市民に説明しなければなりません。一度発行されたマイナンバーは原則として変更することができないため、万が一マイナンバーの悪用を目的に第三者がこの情報を取得することで、なりすましなどによって個人に大きな損害を与える可能性があるというデメリットの部分もしっかりと市民に周知していくことが大切だと私は考えますが、今後市独自の周知方法や周知のための機会の創出についてお伺いいたします。2、庁内におけるセキュリティ対策についてです。制度の導入により、行政と市民にとって利便性の向上が期待されるマイナンバー制度ではありますが、記憶に新しく、そして大きな問題となった先の日本年金機構における個人情報流出の際には、その流出源は標的型攻撃メールと呼ばれるウイルスによるものであり、職員の端末に対する外部からのウイルスメールを開封したことによる感染だとされています。あたかも業務に関係するかのように装ったタイトルの添付ファイルを開封することで感染をしてしまい、悪いことに感染したことに気づかなかったり、 速やかに報告をしなかったりしたため、事態を悪化させてしまったようです。この場合は、明らかに職員による人的ミスが原因と推察されますが、市ではこのような人的ミスを回避するための全庁的なルールやトレーニングなど、庁内におけるセキュリティ対策がどのようになっているのかをお伺いいたします。続いて3、個人情報が流出した際の市の対応方法についてです。先に述べた読売新聞社が実施した全国世論調査には、他にも制度導入による個人情報の流出についての項目があり、個人情報の流出を大いに不安と答えた人 47%、多少は不安と答えた人 42%、合わせて 89% もの人が個人情報の流出に対し不安を持っているという結果が出ました。あってはならないことではありますが、万が一市民の個人情報が流出した際は、どのような機関から連絡があり、該当する市民にはどのように対応するのかをお教えください。続いて、大項目2つ目、留萌市文化センター等について質問をさせていただきます。はじめに、留萌文化の成り立ちについて簡単に述べさせていただきます。留萌市は、明治41年の町制施行により留萌町となり、その後、留萌港建設の大事業に取り組み、今日の留萌の礎が築かれました。当時、言うまでもなく留萌は、ニシン漁を中心とする一次産業を基盤とする町でした。ニシンの豊漁が続く留萌には、一攫千金を夢見て、東北や北陸から多くの人が流入し、この留萌に定着しました。これに伴い、経済、産業活動が活発となり、その必然の成り行きとして、芸能や娯楽に対する欲求が高まっていきます。このような中、着目すべきは、明治43年のことであります。この年、留萌深川間の鉄道が開通しました。この列車に、後の大和遠州流の茶道、華道の家元となる、立沼紫英さんが乗ってこられ、この留萌の地を踏みました。彼女は早速、町の女性や子供を集め、茶道の伝授を始めました。こうして、ここに留萌の文化活動の原点が記されたわけであります。その後の留萌文化の幾多の紆余曲折と、たゆまない活動の軌跡は、留萌文化史並びに、新留萌史史に克明に記されております。さらに、留萌文化の長い歴史の中でも、最も画期的なことは文化センターの建設であり、昭和48年、今からおよそ42年前に、現在の見晴らし公園の一角を切り開いて、公民館、文化センター、スポーツセンターの3施設が建設され、留萌の文化、スポーツの殿堂、そして活動の拠点として、数多くの公演やイベント、市民サークルの活動の拠点として市民に利用され、そして愛され続けています。私の幼い頃は、公民館の中には図書館があり、またプールもそばにありました。そして、スポーツセンターや公園がすぐそばにあることから、毎日のように文化センター周辺を遊び場にしていたことは、とても懐かしい思い出です。多くの市民の方も同じような経験があるのではないでしょうか。今回の一般質問にあたり、所管から平成26年度の公民館、文化センター、スポーツセンターの延べ利用人数と利用者アンケートの結果を知ろうとしていただきました。これによると、公民館の延べ利用人数 36,896 人、文化センターの延べ利用人数 23,576 人の合計6万472人、そしてスポーツセンターの延べ利用人数が個人利用11,328 人、団体利用が33,620 人の合計44,948 人と、3施設全体で105,420 人もの人の利用があり、1日平均およそ289人の人が利用している計算となり、実に多くの人に利用されていることがわかります。 また利用者のアンケートの結果からは、職員の態度や窓口の対応などでは3つの施設とも 50% 以上が良いとの回答をいただき、所管をはじめ指定管理者の施設に対する利用促進の努力を伺い知ることができる回答結果となっております。現在は指定管理者が運営するこれらの施設ではありますが、42年が経過し、内外装を含め老朽化に伴いかなり痛みが生じていることと、8年後には開館50年の大きな節目を迎えることから、1、老朽化した文化センター等の建て替えについてと、施設の長寿命化についての2点を質問させていただきます。1、老朽化した文化センター等の建て替えについてです。財務省の減価償却試算の耐用年数等に関する省令では、構造または用途によって耐用年数を定めています。鉄骨鉄筋コンクリート造りまたは鉄筋コンクリート造りの事務所用の建物では50年、体育館用の建物では47年の耐用年数となっており、財務省令の耐用年数を超えても使用できないことにはなりませんが、スポーツセンターなども含め建て替えを検討するのであれば、過去に展開された文化施設要求運動の経緯を見ても、建設候補地の選定や確保などに要する時間の必要性から時間的な余裕があるとは言えないと考えます。今後人口の減少が懸念され、財政的にも大変厳しい留萌市であることも承知しておりますが、8年後には開館50年の大きな節目を迎え、何よりもこの町に暮らすすべての市民の財産であり、文化活動及びスポーツ活動の拠点ともいえる3施設の老朽化に伴う建て替えへの考えについてお伺いします。続いて2、施設の長寿命化についてです。交流人口の拡大を図ることを目的に8月に実施された音楽合宿やスポーツ合宿のような事業を今後も積極的に、そして継続的に実施していくためにも、老朽化に伴い痛みが進んだ3施設の内外装の補修対策や、災害時の避難場所にも指定されている3施設の耐震化対策は避けられないものと私は考えます。そして訪れた人に少しでも快適に滞在してもらい、この留萌を合宿先に選択してよかったと感じてもらえるとともに、さらに市民がこれからの留萌文化の向上に期待が持てるように必要不可欠である施設の長寿命化への対策についての考えをお伺いし、1回目の質問を終了いたします。よろしくお願いします。
答弁を求めます。市長。
笠原議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目のマイナンバー制度についてのご質問ですが、一点目の市民へのさらなる周知方法ということについてですが、マイナンバー制度の市民周知については、留萌市の広報誌やホームページ、町内回覧、公共施設などにおけるリーフレットの配備など、さまざまな媒体を活用し、市民への周知を実施してきたところであり、またお茶の間トークの実施では、事業組合や民生児童委員の会議の場においてマイナンバー制度の概要などを説明させていただいており、今後コミセンでの説明や町内会の集会などにお伺いさせていただく予定となっているところでございます。また事業者に対しましては、商工会議所が主催となり説明会を開催しておりますが、必ずしも全市民にマイナンバー制度の詳細やその情報が行き届いているとは言えない状況にあることも認識していることから、今後においても積極的な周知活動を実施してまいりたいと考えております。2点目の町内におけるセキュリティ対策についての質問ですが、町内ネットワークにおけるセキュリティ対策について、 現在、留萌市の住民情報を扱うシステムは、税、保険医療給付、子育て支援業務、障害者福祉業務、介護支援業務、住宅管理業務など、広範囲にわたっており、業務で使う各端末にはウイルス対策を講じているほか、外部との接続をする場合においても、サーバー側にファイルアウォールを設定し、情報の出入り口においてセキュリティ対策を取っているところでございます。しかし、先の日本年金機構の情報流出事案の発生により、現在の業務の情報収集や外部団体等との連絡調整のため、同一の端末に整備しているインターネット環境を分離するよう国から強く指導を受けているところであります。市といたしましては、情報漏洩対策に万全を期すため、ハード面のセキュリティ対策として、10月までに基幹系システムからインターネット回線を分離する予定としているところでございます。また、人的ミスへの対策としては、庁内ネットワークの利活用に関する市の統一したルールとして定めている留萌市情報セキュリティポリシーに基づき、職員一人一人がセキュリティの意識を高め、個人情報の取り扱いに細心の注意を払うようにしてまいりたいと考えております。3点目の個人情報が流出した際の市の対応方法についてのご質問ですが、市民の皆様の大切な情報が漏洩してしまうことは、絶対あってはならないことであると強く認識しておりますが、同時に市が保有する市民の個人情報が流出した場合の対応についても、当然想定しておく必要があるものと考えております。万が一、外部からのウイルス攻撃が庁内のネットワークを介して発生するなどし、個人情報の流出が確認された場合、技術面からはまず原因となった機器をネットワークから隔離し、さらに必要に応じて外部との通信を遮断するなど、被害の拡大を防止する処置を講じるとともに、庁内ネットワーク保守事業者や国が示す情報インシデント連絡フローに基づく関係機関と連絡を取り、対応を協議し、被害状況の把握や原因の特定を早急に実施することで、再発防止などの対応をすることとなります。一方、人的なセキュリティ違反による発生の場合では、個人番号を含めた特定個人情報の取扱者については、国が示す安全処置のガイドラインに沿った対応が原則であり、必要最小限の職員のみで取り扱うことと合わせ、留萌市情報セキュリティポリシーほか、電子メールに関するルールや、情報資産の取り扱いに関するルールを厳格に適用遵守してまいりたいと考えております。以上でございます。
教育長。
それでは教育委員会の方から大項目2点目の留萌市文化センター等についてのご質問にお答えをさせていただきます。1点目の老朽化した文化センター等の建て替えに関する質問でございますが、まず公民館、文化センター、スポーツセンターの3施設の建て替えについてどう考えているのかというご質問でございますが、留萌市スポーツセンターにつきましては、昭和48年2月完成、また中央公民館および文化センターにつきましては、昭和48年10月完成と、この3つの施設ともすでに40年を経過する施設となっております。ここ数年の 利用を見ましても、中央公民館文化センターにつきましては、2館で約年間6万人、またスポーツセンターにおきましても、年間約4万5千人がの方が利用しており、文化活動、スポーツ活動の拠点として多くの市民の皆様に利用をいただいている施設と考えております。留萌市教育委員会といたしましては、文化センターにつきましては平成21年度に楽屋屋根の防水工事や外壁塗装工事、中央公民館につきましては平成27年度に玄関ひさし改修工事、さらにスポーツセンターにつきましては平成20年度に屋根壁面補修工事、平成21年度には屋根外壁鉄板工事やボイラー等改修工事などを行い、ご利用をいただいているところでございます。しかしこうした改修修繕は今後も必要となってくること、また障害学習社会の重要性と地域の学習機会の提供が私どもに求められておりますことから、これらの3つの施設につきましては建て替えの時期に来ているものと判断をしており、今後教育委員会内部での協議検討はもちろん、関連市長部局 等などとも協議検討する中で建て替え計画を策定してまいりたいと考えており、建て替えの時期をおおむね10年後を目途として考えているところでございます。2点目の施設の長寿命化についてのご質問でございます。文化センターなど3つの施設の長寿命化対策についてのご質問でございますが、先ほどご答弁申し上げましたように、文化センターをはじめといたしますこれら3つの施設の改修修繕につきましては、その都度実施をし、その施設の機能の維持に努めてきているところでございます。留萌市教育委員会といたしましては、これら3つの施設につきましては先ほども申し上げましたが、建て替えの時期に来ているものと判断し、教育委員会内部での協議検討はもちろんのこと、市長部局の関連部局とも協議検討を行い、建て替え計画を策定してまいりたいと考えております。その時期についてはおおむね10年後を目途としている考えでございます。またそれまでの間の施設の機能を維持するための改修修繕につきましては、年次計画を策定する中で実施をしてまいりたいというふうに考えてございますので、ご理解を賜りたいと存じます。以上でございます。
笠原議員、
ご答弁をいただきましてありがとうございます。それでは再質問でさせていただきます。大項目一つ目のマイナンバー制度についてからですが、中項目1、市民へのさらなる周知方法についてなんですけれども、今後も積極的に周知活動を実施していくとのご答弁をいただきましたが、今後生活に必要不可欠となるマイナンバーの適切な利用法と自衛策について、小中学校においても安易にマイナンバーの情報を提供しないなどの、それらの教育が必要と考えますが、いかがでしょうか。
市長。
市民へのさらなる周知方法の中で、特に小中学校の周知の重要性という部分であろうかと思いますが、マイナンバーは日本に居住するすべての人に付番されるものであり、小中学生にも例外なく通知されるものであります。小中学校の児童や生徒がマイナンバーを利用する場面は少ないものと思われますが、国民に付与されるマイナンバーは個人の情報とプライバシーの権利を有するものであるため、自己の権利を考える上でマイナンバー制度を学習する機会も必要ではないかと考えているところでございます。まずは マイナンバーとはといった分かりやすい説明や不適切な取り扱いをしないなど、将来自身が使うことになる権利の指導をしていただくよう、教育委員会を通じ各学校と協議をしながら進めてまいりたいと考えております。
笠原議員。
ありがとうございます。庁内におけるセキュリティ対策については、今後とも強固なシステムの構築に努力をしていただくものとし、続いて、第一項目の中項目3、情報が流出した際の市の対応策について、対応方法についてからでありますが、市民の情報流出における不安を払拭するためにも、その制度の周知だけではなく、情報が流出、または流出したと思われる場合の対応について、その市民の皆さんが分かるようなパンフレットを公共施設に設置したり、ホームページに掲載したりするというお考えはおありですか。
市長。
個人情報の流出がないよう、ハードおよびソフト面から万全を期して対応していくこととしておりますが、万一個人情報が流出するような事態の発生が確認された場合は、すぐに庁内ネットワーク保守事業者や北海道及び総務省の担当所管に連絡し、被害の拡大を防ぐ処置、原因を特定する処置並びに再発防止への処置を講ずることとなります。議員のご指摘にありましたそのチラシやパンフレット等につきましては、今後国や道のですね、このように対応するパンフレット等の中でですね、どこまで市民周知できるか等についていろいろ検討してまいりたいと考えております。
笠原議員、
ご答弁いただきありがとうございます。マイナンバー制度については運用後は段階的に民間企業にも利用が拡大されていきます。適切に運用されれば利便性の向上が期待される制度ですが、ひとたび情報が流出してしまうと取り返しのつかないプライバシーの侵害に発展してしまうため、これは市においても厳重な運用をお願いします。続きまして大項目2つ目、留萌市文化センター等について、中項目1、老朽化した文化センター等の建て替えについてからですが、3つの施設の建て替えについて、10年後をめどに実施するとのご答弁をいただきましたが、建て替えに際し、新しく建設する施設の方向性や在り方を検討するために、市民の意見を聞く検討委員会のようなものを設置するご意思はありますか。
教育長。
教育委員会といたしましては、社会教育施設の建て替えに向けて、今、議員からもございました、市民の方にも入っていただき、また、庁内の関係する所管、さらには、対教文化会議をはじめとする民間の団体で構成をする、検討組織を、来年度の4月を目途に設置をして、さまざまな意見交換ですとか、さまざまな検討をしてまいりたいというふうに考えてございまして、私どもとしては、計画10年後の建設に向けての、一応、教育委員会内部での計画の決定時期につきましての目標といたしましては、平成29年の2月を一つの目途として、今考えているような会の設定の向けての今後は詳細についての詰めをしてまいりたいというふうに考えてございます。以上でございます。
笠原議員。
ありがとうございます。10年をめどにと言いますけれども、やっぱり市民が使う財産として早いうちからその在り方方向性を検討していただけるよう常にお願いを申し上げます。続いて中項目2の施設の長寿命化からですけれども、先日私3つの施設を見学したところ、内外装の傷みが目立ち、トイレの設備も必ずしも充実しているとは言えませんでした。また施設にはエレベーターがないため、館内の1階以外の各部屋の移動にはすべて階段を利用しなければなりません。 施設を利用する人が60歳代から70歳以上の方が 47% を占めているということからも、今後高齢化が進んだ場合の利用促進に大きな障害にもなりかねません。建て替えまでの間の現存の施設の利用については、計画を立てた中で改修・修繕を実施していくとのことですが、施設を維持するというだけではなく、今後の利用促進のためにも改修・改善については利用者の意見を広く取り入れていただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
教育長。
先ほどもご答弁を申し上げたとおり、施設の機能を維持するための改修や修繕につきましては、利用者アンケートも参考にしながら、また指定管理者とも協議をしながら、年次計画を策定した中で対応をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。なお、議員の方からございましたエレベーターの設置などにつきましては、施設の構造上、現状ではかなり厳しい、難しいものがあるというふうに考えているところでございますので、ご理解を賜りたいと存じます。
笠原議員。
続いて、施設のアスベストの問題についてお伺いをします。人体への健康被害が懸念されるアスベストの飛散措置なんですけれども、これらその飛散措置について3つの施設でしっかりと施されているかをお聞きをしまして、ちょっと非常に時間の配分を間違えてしまって恐縮なんですけれども、今後もこれらの施設が安全、市民の拠り所として安心安全に利用できるようにお願いをしまして、初めての一般質問を終了したいと思います。どうぞご答弁のよろしくお願いいたします。
教育長。
アスベストへの対応対策につきましてのご質問でございますが、留萌市教育委員会といたしましては、平成18年度から現在までの間、アスベストの浮遊調査を毎年継続をして実施をしているところでございます。その結果、問題になるレベルではないとの調査結果報告を受けているところでございます。今後の対策につきましては、これまで同様利用者の方の安全確保のためにこの浮遊調査を実施をし、その安全確保に努めてまいりたいと考えておりますが、アスベストの除去等につきましては、現状におきましては、施設の建て替えに合わせて実施をしてまいりたいというふうに考えているところでございますので、ご理解を賜りたいというふうに思います。以上でございます。
以上で3番、笠原議員の質問を終わります。